open.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
じゃあよろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
電子書籍で言いますと、多分ですね、私も昨年の、一昨年の暮れぐらいから電子書籍関、ポッドキャストで流し始めたのは、さっきの一昨年の12月ぐらいからなんですけども、多分ね、2つの今、こう、ラインが走っているような感じがしてですね、1つは、EPUB っていう、IDPF っていう、団体が今5月に新しいバージョンが、作業が終わるんですけども、その EPUB っていうのは文芸書フォーマット、要するにテキストが主体になっている本のフォーマットとして出てきたんですけども、それ、日本でやる場合は当然その日本の文芸書っていうの縦書きが多いので、縦書きができなきゃいけないというような議論が、昨年の、春ぐらいから出てきて、でEPUB って W3C の、 技術を採用しているので、結局 W3C の HTML なり CSS がですね、対応しない限り無理だと、でそこからですね、流れがそのウェブの縦書きっていうところに議論が集中して、いかにウェブで縦書きをするかと。それで今結局ウェブキット、Chrome と Safari に関してはすでにもう縦書きが、まだ日々アップデートを繰り返されているので、まだ悲惨な状態ですけど、それでも縦書きもできるようになってきているので、電子書籍というよりはウェブで縦書きみたいな議論が盛り上がってきて、その流れで要するにその、電子書籍がきっかけなんだけれども、ウェブ の、 その、ほとんど日本ですけどね、あと台湾の一部ぐらいしか縦書きって残ってないんですけども、その縦書き論と、それともう一つはマルチメディアの頃に作られていたいろんな映像とか音、サウンドとか一緒になったデジタル電子ブックみたいなものとは違う、今の流行りの言葉で言えばソーシャルリーディングみたいな、その本の中の、本を、アンバンドルっていうかバラバラにして配布したりとか、その中の、自分引用を共有したりとか、そういう本の新しい楽しみ方みたいのを今の技術でやるっていう、新しいタイプの電子書籍というような、2つ の、 マルチメディア化ではなくて、そのいつかとソーシャルメディアとの連携の中で電子書籍がこう消費されていくみたいな部分と、そのガチガチの日本語組版をどうやってこう電子書籍で再現するかといった、それが今ウェブの縦書き論になってきてるんですけども、それが一緒になって交わったり離れたりみたいな、非常に、複雑な状況 で、 例えばウェブデザイナーの方っていうのは縦書き、ウェブで縦書きっていうことに関してどう思ってるのかなって、私も非常に興味があるんですが、長谷川さんいかがですか？
とりあえず読みにくいでしょうね。
スクロールがどうなるのか
って、ね、それがもう一番それが問題だと思ってて、もう 99% というか 100% ぐらい の、 サイトが左上から目線を右下に持っていくっていう風なレイアウトだと思うんですよね、なんだかんで言って。で、それが突然そっちに変わった時にどう対応するんだろうかっていうところが、あとはそのソフトウェアですね、ウェブブラウザそのものが縦長に最適化されてるインターフェースだと思うんですよね。もちろん横スクロールが出てくるとはいえ、そのじゃあなんで一番上にメニューがあるのって言ったら、やっぱりその縦に行くっていうことを前提としたユーザーインターフェースだと思うんですよ。でそれを考えるとちょっとマッチしないかなと。でもしやるのであったら、そのブラウザーっていうか、そのクロームの部分ですか、そのフレームの部分も作り直さないと縦の世界っていうのを完全に表現できないのかなっていうのはありますね。
今これポッドキャスト聞いてくださってる方で、あんまウェブの知識ない方もいらっしゃるんで、一応説明しておくと、一応ブラウザーはOS のウィンドウを使ってるので、ウィンドウをこう狭めるたり広げたりイメージすると、ちょうど左上のところは、セーフティーゾーンというか、 あの隠れていくのは右端か下の部分というのが今のブラウザのフォーマット、ウィンドウの UI になっているのが、もし縦書きが入るとそのブラウザの可変によって読み始めの部分が隠れてしまったりみたいな、つまり横スクロールが発生して非常に使いづらいページになり、なってしまう可能性があるので、あの例えば Google なんかがあの Google eBooks で今やってブラウザで読ませるとしてるのは、あれはスクロールじゃなくてもう電子書籍みたいにページにしちゃ、ページネーションにしちゃってページをめくる、スライドさせるっていう、つまりスクロールをなくしてはみ出た部分に関しては次のページを見るっていうような、まさにブラウザー上に電子書籍のあのフォーマットを載せてるような感じで、これもまたね読みやすいのかなっていう感じ。あのデバイス、モバイルデバイスだと固定してるんでいいんですけど、うん、パソコンは大きいディスプレイもあれば小さいディスプレイもあるので、あのそれが正しいのかどうかはちょっとわからないんですけど、
ね、そうなんですよ、ね、まあ、パソコンで読むっていうことを考えると、あんまりこう、まあ、これはまあ結局の話はモバイルにも通じていくんですけど、多分そのあのデザインの世界って、そのもちろん電子書籍もそうなんですけど、その1をどう割るかっていう話だと思うんですね。まあ1じゃなくても100でもいいですよ。100をどういうふうに割るかだと思うんですよ。で例えば100のうち70をデザインの制約にしちゃうと、残りの30しかこう自由がないとか、そのやっぱその作り手のこう思いをいろんなものに入れれば入れるほど、読み手は読み手の捉え方っていうものが制限されると思うんですよね。だから例えばその、なんていうか、その PDF とかそうですよね。 PDF はもう自分制作者の思いが全て制約としてこう出るわけじゃないですか。だからこそ例えば iPhone で読みにくいとかスマートフォンで読みにくいとか、あとはまあパソコンも読みにくいですけど、ただ大きい画像じゃなくて、あのモニターじゃないと読みにくいっていう風な問題が発生しちゃってて、じゃあ今度はじゃあ全てのもので利用者が完全に読みやすさを、利用者が読みやすさをコントロールさせるってことにすると、多分今度は縦書きのリフローはできないとか、あの何々ができないとか、デザイナーとかそのまあ、制作者側が考えている思いっていうものがちょっとこう下げなくちゃいけないっていうか、まあ、そこの駆け引きだとは思うんですけどね。
そこは本当はあのまさに今も抱えている問題で、あの、まあ、今先行しているのは多分雑誌、電子雑誌の方で、まあそれもいろんな意見があって、例えば今も全部ページを画像にしちゃってるんで、そのしかもあの iPad の場合はあのこうモードが2つ、縦と横、ね、ランドスケープと、うん、あのポートレートモードがあるので、2種類の2パターンのレイアウトをデザインして、その作業が倍になってるんですけども、でそれをまあ画像化してで束ねてるような状態なので、このスマートフォンで読みたいっていう場合にはやっぱりどうしてもこう縮小コピーみたいなのを見るような感じになっちゃうんで、あの今だから記事の部分だけはあのリフローで別に表示するっていうハイブリッドなやり方が今主流になってるんですけども、あのスマートフォンの場合は、でもそれもなんかちょっと無理やりそんなやってるような感じなので、
そうですよね、特にその、まあ、iPhone の 3GS と iPhone4 で今並んでますけど、iPhone4 の方がやっぱりこうテキストの描写が異様にいいじゃない、わけじゃないですか。それをこうテキストにすると、今度はテキストのギザギザのピクセルが見えちゃって、かえって汚くなってしまうっていうのが、だからそこが多分そのデザイナーと読み手の自由の駆け引きだと、表現の駆け引きかなと思ってて、でやっぱそこで制作者の思いをあんまりこうかけすぎると、せっかく高い解像度のデバイスで見ててても、なんか画像特有のアンチアライアスが見えて読みにくいっていう風なことになってて、そこがなんか非常にこうある意味面白いですね、見てて、
その
なぜそこにこだわるのかっていう風なあの思いもありつつも、同時にまあそここだわらずにしてこだわることがやっぱりそう仕事としてきた人たちにとっては、まあそここだわらずにして何やるのっていう風なところもあったりとかしてて、あのだそういったところって、 多分その電子書籍だけじゃなくて、うん、あのその最初の話にも戻りますけど、やっぱいろんなものが動き始めてるっていう感覚っていうのは、一つはその従来の概念とそれをひっくり返さなくちゃいけない概念っていうものがこう交差し始めてきてるのかなっていうのがありますね。 This program is brought to you by Display DVD